底抜けに浅く歴史を語るゆうすけのラジオを始めてまいります。今回紹介するのは武田上杉合戦のルーツ、信濃の内乱大塔合戦についてお送りいたします。どうぞよろしくお願いします。お便りコーナー、はーい。今回なんと2通もお便りをいただいております。ありがとうございます。なんかまるで人気ポッドキャストのようですよねなんちゃっていや調子乗ってすいませんで、まあ本当ありがいつもねありがたいことこの上ないんですけど、早速読み上げさせていただきます。1つ目はイラストレーターのすすむさんからいただきました。どうもありがとうございます。このすすむさんという方は非常に細密なかつ温かみのある生き物をテーマにしたイラストを描かれる方でして、その作品は、まあ、ジブリを思わせるような非常に夢のあるイラストから社会問題を強烈に訴える風刺画まで、まあ、多種多彩で本当見てて飽きんすごいんですよね。本当教育をざっくばらんに語るラジオという番組でゲストとして出演された時には、なんか美術の仕事のキャリアはすごく長いんですけど、イラストレーターとしてはその放送の番組の時点で1年経っていないという話をされていて、本当驚かされたんですけど、まあ、だからこそイラスト界の新星として今後に期待膨らむお方なんですね。でこの前画家をやってる姉上の個展を見にはるばる県外まで来てくださったんですが、その際に兄貴と一緒にお話をさせていただきました。まあ、非常に包容力のある優しいお方で、短い時間の中でしたが非常に楽しい会話ができましたね。すすむさんもすすむアートというポッドキャストを運営されていて、まあ、お互いのポッドキャストの話題を中心にやっぱ話に花が咲きましたね。ではお便りの方を読み上げさせていただきます。ゆうすけさんこんにちは、すすむです。いつも楽しく聞かせてもらってます。新井白石会面白かったです。いつも自分では調べないようなことが聞けるのでとてもためになってます。大仏の会も面白かったですね。テトリスの話もとても興味深くて何度か聞かせていただきました。そして今回なんですが、リクエストがありお便りさせていただいた次第です。第2回でコーヒーの歴史について取り上げられていて、内容もとても興味深かったです。私はコーヒーも大好きなんですが、紅茶も大好きで、もしよければ紅茶の歴史についてお話ししていただもらえないでしょうか。お忙しいとは思いますので、ゆるーく気長に大丈夫ですので、どうぞよろしくお願いいたします。ここのところ朝晩の冷え込みも激しくなってきています。お体には気をつけてくださいね。今後の配信も楽しみにしております。いやありがとうございます。なんか体の心配までしていただき本当ありがとうございます。今までやってきたいろんな回を褒めていただき嬉しいですね。コーヒーの回は結構ネタ感のある箇所も多くて大丈夫かなと思っていたんですが、結構皆さん評判が良くてありがたかったですね。歴史って調べるところがたくさんあるので独自色を出しやすいところもあって、まあ、そういう意味でもやってて魅力的な題材だなと思っております。またニッチなネタからメジャーなものまでいろいろ紹介させていただきたいですね。そしてリクエストいただいた紅茶ですが、あ、これいい題材ですね勉強しがいがありそう。絶対ブリテンさんが絡んでくると思いますけど、本当勉強するのは楽しみです。あと多分姉上にも喜んでいただけるんじゃないかな、お茶好きなんでね。そしてすすむさんからいただいた桃の香りをする緑茶、本当に美味しかったですね。緑茶も紅茶もすごく趣味がいいものだと感じますし、だから今回紅茶を扱うことで勉強することで少し詳しくなっていこうかなと思ってます。本当緑茶良かったですね。そしておすすめの歴史人物に牧師を挙げていただきました。牧師に関しては中国の戦国時代の人物だってことしか知らないんですが、 あの最強の歴史系ポッドキャストこと古典ラジオで扱われているので、まあ、まずは自分の娯楽として聞いてみようかなって思ってます。でそしてもう一つ、生物をざっくり紹介するラジオ及び教育をざっくばらに語るラジオのパーソナリティであるシドさんからお便りをいただいています。読み上げさせていただきます。新井白石、取り上げていただきありがとうございました。散々言う友達から聞いていたはずなのに、ほとんど初耳のことばかりでした。かっこ笑い。どれだけ聞き流していたかですよね。新井白石がそんな有能な方だったとは。自伝のようなものがあるので、あれば研究はかどりそうですね。水をかぶったという話、漫画日本の歴史などに載っているのが自伝に載っていたからなんですね。かっこ読んだことはないですが、漫画日本の歴史も今読んだら面白いのかなと思いました。取り上げていただきありがとうございました。いや、ありがとうございます。以前リクエストいただいた新井白石、ご紹介できて本当に良かったです。これからお友達との共通の話題になったらめちゃくちゃ嬉しいですね。と、先ほどもすすんさんにも喜んでいただきましたし、本当に良かったです。なんか兄貴もラジオの中でいろいろ語っていただきましたしね。確かに児童向けの歴史漫画も割と深いことが書いてあったりして、今読み直しても結構面白いんですよね。多分今後も小学館の歴史漫画ネタとかはちょくちょく出てくると思います。余談なんですが、先ほどのすすむさんとお会いした日に、実はシロさんと一緒にポッドキャストのパーソナリティをされているトヨさんともお会いしたんですね。私があんまり長くいられなかったので、ほんの10分ぐらいしか話していないんですが、パッと見ただけでも心身ともにパワーが溢れているのを感じられましたね。ほんと一時30分から1時間もするポッドキャストの番組回を週に3つも公開されていて、でそれに加えて行くだけもね、フルタイムの仕事も抱えて、どうしたらそんなことできるんだって思っていましたが、なんか納得しちゃいましたね。シロさん、トヨさん、今後も番組楽しみにしております。ありがとうございました。では本編に移りたいと思います。今回以前お便りをいただいた甲州さんのリクエスト回のつもりで撮っております。信濃の武将に関する話ということで、本当は武田信玄をやるつもりだったんですが、勉強してるうちにこれやってみたいなーって題材が見つかりまして、特に今後武田信玄会をやるにしろ、より理解が深まるのではないかと思っております。戦国時代、長野県こと信濃国は武田信玄と上杉謙信が覇権を争ってぶつかり合ったことで有名ですが、戦国時代より昔の足利将軍がまだまだ伸び盛りの時期に信濃を南北2つに分けて戦った合戦がありました。今回は西暦1400年に起きた信濃を舞台とする王党合戦という戦いについて語ってまいりたいと思います。まず王党合戦が起こった周囲の歴史について手早く語ってまいりますが、かつて天皇家から枝分かれした源氏と呼ばれる由緒正しい武士の一族である源頼朝が鎌倉幕府を建てた後に、政治の実権は頼朝の源氏から次第に側近の北条一族に移っていったんですね。で北条、まあ今はね大河ドラマでやってる題材ですよね。で北条氏は国をよくまとめて、二度にわたるモンゴルからの侵攻も跳ねのけるなど、日本の政治に大きな影響をもたらしたんですが、長く政治をやってるとだんだんと衰えていって、天皇とも対立するようになり、ついに1333年に滅ぼされてしまいました。それからまた源氏である足利尊氏が台頭し、室町幕府を開くわけです。もともと長野県こと信濃の国の武士たちと鎌倉時代に政権を担ってきた北条氏とは結構強い結びつきがあったんですね。鎌倉幕府が滅びた後も、当時10歳の少年だった北条家の遺児である北条時行を旗頭に、信濃の武士たちで力を合わせて挙兵して足利尊氏と対抗し、 一時的でありますが鎌倉を奪還するというところまでしたんですね。それに関しては少年ジャンプで連載している逃げ上手の若君という北条時行を主人公にした面白い漫画を参考にされるといいと思います。まあ、魔人探偵ノーガミネウロや暗殺教室の松井雄生先生の新作といえば分かる方も多いんじゃないですかね。で一方で室町幕府を建てた足利尊氏は同じ源氏の血を引く小笠原定宗という人物を信濃の守護式に任じて、既存の勢力を抑え込み自らの勢力拡大を狙ったわけです。武田信虎や毛利元就の回でもそうだったように長野県こと信濃の国もマインスイーパーの上級くらいには勢力が入り組んでいたんですね。まあ、なので単純な話ではないんですが、あえてざっくり言うと北に勢力を持つ土着の武士たちと南に勢力を持つ源氏の血を引く武士たちが混在するようになっていったわけです。王党合戦、今回扱う王党合戦は元をたどれば源氏と北条の対立が来ていたものと言えるわけです。で今回の主役となる小笠原長秀という人物は先ほど名前の出た小笠原定宗のひ孫にあたる人物で、時の足利将軍に従って各地で戦い功績を挙げて気に入られていた人物です。当時小笠原家は信濃の守護式から外されていたんですが、野心あふれる人物である長秀は結構しつこく自分を信濃の守護にしてくれと足利将軍に頼んでいて、それで念願かなって1400年小笠原長秀の信濃の守護式就任が決まったわけです。で就任直後から、まあ、先祖代々から続く信濃の国の対立と直面することになったんですね。信濃の国の土着の武士たちは大文字一揆という連合を結成して、小笠原長秀に対して古くからの敵は今でも敵であるとして無視を決め込んだんですね。大文字一揆の参加者の中には字はちょっと違うんですけど真田の名前もありまして、もしかしたら真田幸村のご先祖様だったのかもしれないなって言われてますね。一方で長秀は自分の権威を見せつけるために善光寺平という、まあ、今でいう長野盆地で大掛かりなパレードを行ったんですね。まあ、京都からやってきた長秀はきらびやかな衣装を身につけて、まあ、何百人もの武士と一緒に道行く人たちに自分たちの雅でイケてるかっこいい姿を見せつけていったわけです。でまあね、当時の信濃の人からすれば都といえば別世界なわけで、そこからやってきた小笠原長秀はキャー素敵こっち向いてって感じだったわけです。各地で長秀は信濃の支配に向けた第一歩を鮮烈なイメージとともに踏み出したんですね。長秀の曽祖父である小笠原定宗は非常に礼儀を重んじた人物で、礼儀に関する書も妻に残しているほどの人物だったんですが、なんか長秀さんにはその思想は受け継がれなかったみたいで、なんか自分に不満を持っている黒人漁師たちと面会する際、おそらくわざと当時大事にされていた礼法を行わなかったんですね。まあ、具体的には食事を出した上で酒を3杯進めた後に膳を下げるという礼法で、本来この過程を3回繰り返すことは礼儀とされていたんですが、まあ、長秀さんは意図的にそれを1回もしないで、まあ、かなり見下した態度で黒人漁師たちと接したんですね。でこういった扱いに怒った漁師たちは長秀への敵対心をさらに募らせていくわけです。そしてその年の8月、まあ、旧暦の8月に年貢の徴収の時期に事件が起こったんですね。だから信濃の北部にある川中島、まあ、まさに川中島の合戦が行われたあたりは村上氏という武士が治めてたんですけど、 小笠原長秀は自分が死の守護式なんだから朝鮮権は俺にあるんだって言って、まあ、村上氏が権益を得ていた川中島から勝手に年貢を取り立ててしまったんですね。でこうして既得権益を守りたい武士たちとそれを奪おうとする小笠原長秀との対立が決定的なものになったんですね。朝鮮権を奪われた村上氏当主こと村上光信がまず挙兵すると大文字一揆を結んでいた黒人領主たちも続々と集まって3300人の兵にまで膨れ上がり小笠原長秀に対して攻撃を仕掛けたんですね。対する小笠原長秀は善光寺で軍議を行い決戦か持久戦かで意見が分かれましたね。まあ、守護式である小笠原長秀としては、まあ、京都にいる足利将軍に助けを求めれば援軍が期待できる状況だったん でその上、まあ、善光寺にいたんで権威ある薬師如来善光寺に薬師如来がいらっしゃるんで、まあ、薬師如来が君臨する善光寺に立てこもればいくら相手は大軍でも手出しはできないという考え方もあったんですね。でもまあそこは武士なんで結局は自分たちのメンツを優先して合戦に臨むことになったんですね。ただ状況として小笠原長秀の軍はその時800人しかいなかったんですねだから初めの時点でかなりの劣勢が予想される状態だったわけです。長野県の千曲川と犀川に挟まれた三角地に横田河原という場所がありまして、まあ、そこで両軍は激突しました。小笠原長秀の軍には萬斎長国というめちゃくちゃ強い若武者がいまして、まず大文字一揆側の先鋒を蹴散らしました。ついで村上光信や他の武士たちの軍もついつい攻めかかっていくんですが、小笠原長秀の軍は死に物狂いで戦って、まあ、最初は優勢を維持するんですね。まあ、ただ何かものすごい策があるわけではなく800人と3300人では圧倒的に兵力差があるわけで、まあ、数の差はどうにもできなかったんですね。まあ、長秀さんも適度を負ってしまい、まあ、ついに小笠原軍は敗走することになり、小笠原長秀さんは、まあ、塩崎城という城に何とか逃げ込みました。しかし逃げ遅れた萬斎長国といった小笠原型の武士たちは塩崎城まで逃げ延びることは不可能の状態で、仕方なく王湯という古い溶岩に逃げ込んだんですね。そしてすぐに大文字一揆側に取り囲まれ、じきに食料もなくなり乗っていた馬を食べる羽目になりましたが、まあ、それも尽きていき、まあ、王湯に立てこもった人たちは餓死寸前にまで追い込まれてしまったんですね。塩崎城に状況が知らされた時、小笠原長秀はマジかと呆然とするしかなかったようです。まあ、もはや長秀さんには彼らを助ける力はなく、身近な味方に助けを求めてもなかなか返事は来ず、結局部下たちを見捨てるほかありませんでした。かくして萬斎長国ら300人余りはことごとく殺され、後世に王湯の悲劇と呼ばれる事件が幕を閉じました。戦の顛末を見ていた僧侶が彼らの死骸を見て、昨日は生き飾っていた人たちが延べの屍となっていたと悲しみ、彼らを埋葬して菩提を弔ったそうです。信濃国はその後も源氏の影響の強い南部とそうでもない北部でだいぶ意識や文化の齟齬がありました。その対立構造は後に信濃をめぐって戦った武田信玄と上杉謙信の対立にもつながっていくわけです。また諏訪湖周辺を中心に勢力を持っていた諏訪の大社も直接戦いには参加しなかったものの、それぞれ上社と下社に分かれて対立し、後の武田信玄による諏訪侵攻の原因となりました。その後小笠原長秀さんは親族の助けにより何とか一命を取り留めたものの、守護式を罷免され、家督も弟の正康に譲ることになりました。その後1424年まで生きたそうです。 どのような気持ちで余生を過ごしたのかは分かりませんが、犬を追う者の起源という弓の術、弓術についての著作を残したりもしているので、権力争いに負けた人なりに精力的に生き続けたのかもしれませんね。お聞きください。ありがとうございます。当ラジオでは皆様からのご感想のお便りを募集しております。概要欄に Google フォームへのリンクを貼っておりますので、そちらから送っていただければ幸いです。4月から底抜けに浅く歴史を語るゆうすけのラジオ始めてまいりましたが、公開しているプラットフォームの Spotify でまとめサイトを作ってくださったんですね。なんか1年弱で428分も公開したみたいで、あなたのポッドキャストは全体の 93% 上ですよって、機械に褒めてもらいました。なかなか感慨深かったですね。で、びっくりしたのは、私の番組を一番のお気に入りにしてくれているリスナーの方が3人もいらっしゃるらしくて、こんなタイトな事件で底抜けに浅くとか言い訳してるラジオを好んで聞いてくださって、ほんと光栄ですわーって感じですね。今年の収録は今回です。これで最後かもしれないなーと思いつつ、まだまだ半月ぐらいはあるし、仕事も残っているので、もう一頑張りしようかなーって思います。それでは今回はこの辺で終わります。皆さんご視聴ありがとうございました。